それでは、創世記の49章を開いてください。明日48章から50章までを学びますが、これで創世記が終わりますが、今日見るところはヨセフの生涯のまとめというか、比喩と言った方がいいですね。比喩と言った方がいいと思います。今日のメッセージの題が実を結ぶ若枝、あるいは実を結ぶ若木と言ってもいいですが、これがこのヨセフの生涯を端的に表している表現になっています。49章22節から24節をお読みいたします。22から24節です。ヨセフは実を結ぶ若枝、泉のほとりの実を結ぶ若枝、その枝は垣を越える。弓を射る者は彼を激しく攻め、彼を射て悩ました。しかし彼の弓はたるむことなく、彼の腕は素早い。これはヤコブの全能者の手により、それはイスラエルの岩なる牧者による。これがヨセフの生涯を父ヤコブがまとめたものです。前回の学びでヤコブが、エジプトで17年間過ごしたというところを読みました。聖書を読むとですね、この時系列的にこう急に長くなったり短くなったりとするわけなんですけれども、あれこの前なんかエジプトから下ってきたばっかりじゃなかったっけ。でも最後の部分を読みますと40、ですから、ですね、47章の部分を読みますと一気に17年ですね、先を言ってるんです。そして彼が、もっと晩年になり、そして死ぬとき、死期が近づいているときに、このヨセフにですね、このこれからの遺言の手続きといったらいいでしょうか。あるいはこの受け継ぐですね。で、これは彼は族長であり、神様からの約束をもらっているものですから、この息子たちに神の約束を分かち合っていく時になっていくわけなんです。はじめにヨセフに対して二人の息子を通してですね、祝福します。そして次に49章に入ると、一人一人の息子に対してこの予言を行っていくんです。その一人一人の人生の予言というよりも、その一人一人から出てくる部族ですね、に対するはるか先にまで至る予言を行っていきます。で、今読んだところはヨセフに対してヤコブが語った部分なんですね。実を結ぶ若枝とあります。で、これが口語訳とか新共同訳だと若木になってますね。もうちょっと大きい木、枝というより木の方を考えていただければいいんですが、いずれにしても彼の人生は実を結んでいたということです。エジプトの支配者となり、膨大な富を有するものとなった。富のみならず、エジプト人、また世界の人を救う、その救い主といったらですね、語弊がありますけれども、でも、その世を救ってくれた人という高い評価と評判を受け、何よりも神の民となる母体であるヤコブの家族を救い出した。このような多くの実を結ぶことになったわけなんです。 私たちがイエス様を自分の救い主として受け入れたその目的があるわけなんです。私たちは多くを語ることはできます。言葉によって私はイエス様を信じていますということはできますが、けれども神様の目的というのは実を結ぶ、その信じますと告白した人たちの生活から目で見る形でその結果、あるいは言い方を変えたら良い行いですね、それが出てくることを彼は、神は願われたわけですね。ヨハネの15章の8節に、あなた方が多くの実を結び私の弟子となることによって私の父は栄光をお受けになるのです。またイエス様がこう言われました。良い地にまかれるとは御言葉を聞いて受け入れ30倍60倍100倍の実を結ぶ人たちです。具体的には御霊の実として愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制ですとガラティア書の5章の22節に書いてありますが、このように救われたというのは良い行いのために救われたんだ。エペソの2章の10節に、私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。私たちは良い行いによって救われるのではありません。こことても大事ですね。良い行いによって神様によく見られようというふうに努力しないでください。そうではなくて、もうすでに受け入れられ愛された私たちがそれを目で見る形で応答していくということになるわけなんです。イエス様は預言者と偽預言者の違いを身によって見分けなさいということをおっしゃいましたよね。覚えてますか？ですね、マタイの7章ですけれども15節から見ますが、偽預言者たちに気をつけなさい。彼らは羊のなりをしてやってくるが、うちは貪欲な狼です。あなた方は身によって彼らを見分けることができます。ブドウは茨からは取れないし、イチジクはアザミから取れるわけがないでしょう。同様に良い木は皆良い実を結ぶが、悪い木は悪い実を結びます。でこれ続けて読んでいくとですね、結構厳しいですね。19節が、良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれますとこう言ってるんです。ですから私たちが口だけでイエス様を信じます、行いは関係ないんだとすると、神様の意図を大きく外れていることになるんですね。そして多くの人が口で言っているのに、その目の前に見える明らかなこと、これが全くここの神様がおっしゃっていることと違うことを行っていたらですね、それは、あ、この人は偽預言者と言ったらきついかもしれないけれども、おかしいよねっていう話になってくるわけなんですよ。まことしやかに、今羊のなりをしているってありました。まことしやかにですね、いろんな知識を持ってその神様のついてのことは話しています。ところが実際を見てると明らかに神様が言われていることと反することを行っている。でこれが偽預言者だって言うんですよ。このように実を結ぶということが大切になってきて、ヨセフがその実を結ばせた生活だった。でかつですね、泉のほとりの実を結ぶ和解だったんです。だから周囲の気候によって枯れたりすることのない若木なんですよ。 泉があるので乾燥気候の中でも十分に育つことができる、その木なんだということなんです。イスラエルに行くと、その何て言ったらいいでしょうかね、その変化が激しい地形なんです、地なんですね、そこは土地なんですよ。少し雨が降らないと本当に砂漠じゃないのって思われるほど黄褐色に包まれます。ところが雨が降ると同じところだったのかと思われるほどですね、この緑が生え、そして花が咲き乱れるんですね。そして必ず緑があるところというのは泉があるところなんです。例えばエンゲディというところが視界のほとりにあります。もう本当に黄褐色です。周りはもう何にもなくて、あと綺麗なエメラルドグリーンの、コバルトグリーンだったりエメラルドグリーン、いろいろ2つ分かる、すごい綺麗なんですね。そのコントラストがすごいですけれども、けれども緑の部分が張るんですよ。それでも本当に砂漠なのに、そこに泉、まあ川が流れて、そして泉が出ているわけですね。ダンというところもですね、そこもそのヨルダン川の源泉になっていますが、そこにも泉が流れていて、木が生い茂っているわけなんです。ですからこの泉という言葉を聞くときはですね、周りは枯れているんだ、周りは荒れているんだということを想像してください。にもかかわらず多くの実を結ばせていることができているというのが、今ここでヤコブが話していることなんですよ。単に状況がいいから緑があるんじゃない、実を結ばせてるんじゃないんですね。泉のそばにいるから周りがカラッカラでも実を結ばせることができるんだということ、これがクリスチャン信仰者の生活なんだということなんですよ。詩編の第一編に2節から4節にこう書いてあります。ダビデがこう言いました。誠にその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時がなると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。悪者はそれと違い、まさしく風が吹き飛ばされる、吹き飛ばすもみ殻のようだって言ってるんですね。なんか随分極端だなと思うかもしれません。今読むと。でも、実際に行くとそうなんですね。ちょこっと動くともう熱風が吹いてくるような、そういう気候なんです。だから泉のそばにいるということがいかに大事か、で私たちにとっての泉は主ご自身なんですよ。イエス様がですね、私が与える水を飲む者は生ける水であって、そしてあなた方のうちで泉となり永遠の命に至る水を与えるとおっしゃった、そのイエス様ご自身であり、そして御言葉であり御霊なんですね。だから94編の詩編の94編の13節にこう書いてありますが、災いの日にあなたがその人に平安を賜るからです。その間に悪者のためには穴が掘られます。災いに平安が与えられているという、そういう源泉をですね、私たちは与えられているんだということなんです。ですから私たちは試練の時に違いを見せることができます。この日本が砂漠になっているような時に、何もないような時に、むしろ喜んでいる、平安でいる、愛に満ちているということによって、先ほど見たように、あ、若木なんだ、実があるんだと分かるようになる。そしてヨセフはですね、それだけではありませんでした。次をご覧ください。その枝は柿を越えるとあるんです。自分の庭だけで実を結ばせていなかっ ったということで、垣根を越えて外の人々にも身を与えている状態なんですね。これがクリスチャンなんですよ。これがキリスト者なんですね。ヨセフの人生においては、自分が豊かになっただけじゃないんですよ。そして人々に糧食を与えることができ、しかも世界的なレベルで外国の人たちにも、まあヨセフはヘブル人だから彼自身も外国人ですけども、でもそのエジプト以外の人たちにも供給することができるという豊かな実を結ばせることができたわけなんですよ。前回の学びを思い出しますか？エジプトの人たちは農奴となりまして、奴隷となったんです。でも喜んで奴隷となりました。だって奴隷の状態であってもですね、自分のその収穫のですね、6割ですか、8割ですね、8割は自分のものとなるんです。で、2割は、だけがその税金みたいにして取られていくだけなんですよね。あとはもう生活あてがわれてるんですよ。なんか私たちよりもずっといいかもしれませんね。喜んでいました。自分たちを救ってくれたってことが分かってたんですね。で、これがキリスト者の生活なんです。また教会の生活です。前回ある方がメールをくださいました。コイノニア症候群に陥らないように。コイノニア症候群って何だろうなって思ったんですね。コイノニアって交わりという意味、ギリシャ語はコイノニアっていうので交わりって意味なんですけど、症候群って何だろうなと思ってちょっとインターネットで調べてみたらこう出てましたね。その仲間、その教会の仲間はとてもその仲良くてですね、がっちり固まってるんだけども、新しい人が入りづらい、そういう雰囲気だとか言ってますね。外に向いてないってことなんです。外に向いてない。で、私たちが外に向けていく生活を歩んでいくことが必要なんですよ。今神様から与えられたものを分かち合って、具体的に応答して分かち合っていくということが必要になってくるんですね。で、これ実が結ばれるにおいて私たちは成長していきます。今まではこの必要に、自分の必要に焦点があったけれども、今度は他の人の必要が何なのかな、それに自分が合わせていくという使える生活ですね。で、これは自分ではできません。イエス様が約束を与えられました。ヨハネの7章の38節で、私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。先ほどは実が結ばれると言いましたけれどもですね、この、またごめんなさい、永遠の命に至る水が出てくるって言いましたが、それが今度はですね、流れ出るですね。オーバーフローですよ。なんかあんまり例えが良くないですけど、汚染水がですね、流れ出るっていうことで、今度、それは汚れてる方ですけども、これで潤いの方ですよね。出て行って、周りの人にいい意味で迷惑かけなきゃいけないわけなんです。原発はちょっと逆ですけれども、いい意味で迷惑をかけて、迷惑ではないです、潤いを与えていくということですですか。ヨセフはパロからこういう評価を受けましたよね。神の霊の宿っているこのような人を他に見ることができようか、どうかこの評価を受けるように願ってください。この人違うよね。まずですね、人間っていうのは霊があるって分かってくるんですよね。クリスチャンじゃない人たちが、この人、霊がある、神がおられる、で、この人には神の霊がおられる、キリストがおられる、このようなあれなんですね、評価が必要になってくるわけなんです。で、これがヨセフの全般の人生のこの表現なわけなんですけども、 でもこれが何もなく起こったわけではなく、むしろ非常なる試練を通して実が結ばれたんだということを次で見ていくことができます。23節ですが、弓を射る者は彼を激しく攻め、彼を射て悩ました。聖書の中には、特に詩編の中にですね、この表現が出てくるんですよ。人の言っていること、特に妬み、また憎しみ、または嘲笑い、悪口ですね。これ多く出てきます。そしてその言葉の力によってダビデがよく祈ってましたが、自分がちょうど腹渡に槍が突き刺さったような痛みを覚えている姿がたくさん出てくるんです。で、ここも同じなんですよ。弓を射て、そして攻めて、そして射て悩ましたと、彼の心の傷の状態をですね、その状況をよく表していることなんです。で、これが具体的にはお兄さんから受けた仕打ち、またポティファルの家でポティファルの妻から受けた仕打ち、また監獄の中で検察官長がうっかり彼のことを忘れ2年経ったという仕打ち、特に兄ですよね。その受けた仕打ちが彼にとって矢が自分の腹渡に突き刺さったような、そういう苦しみだったわけなんです。詩編の中に出てくるのもそうですが、身近な人がそのようにしてくる、これが一番辛いんですよね。というか多くが身近な人なんですよ。妬み、身近じゃないとあんまり持ちませんよね。というか持てないですよね。身近であればあるほど持つわけなんですよ。例えば日本人がですね、外国に行ってですね、なんだよ日本人なんでここにいんだよって感じでですね、これちょっと競争心が出てきたりとか、いやでも周りの人は愛せるんですよね。近くにいる人が愛せない。宣教師の中で一番大きな課題というのは何かご存知ですか？同じ宣教師の仲間なんです。なかなか仲良くなれない、おかしいですよね。一番仲良くできるんじゃないのって思う人と仲良くできなかったりするんですよ。いやそんなことは人たちはなかったでしょう。 いえ人もあったんです。パウロとバルナガで激しい論争になってですね、別行動を取ったんですね。身近な人が大変であって、そして妬みというのはですね、本当に辛いですね。お兄さんからかなりこう嫌味な言葉を言われたと思うんですよね、ヨセフが。そして無理やり、考えてみてください、お兄さんにですよ。で、彼結構純粋ですから、全然お兄さんから憎まれてるっていうことも、全然かどうか分かんないけども分かんなかったかもしれない。よく見てあげてたかもしれない。そんなお兄さんが急に血相を変えてですね、怖い顔をして、そして無理やりですよ、人が変わってようになって穴に突っ込んだということをしました。そして憎しみ、苦みが伴う憎しみをお兄さんたちは持っていました。ざまあみろっていう言葉を言ったでしょうね。その投げ込まれ、投げ込まれ、その穴の中から叫んでですね、彼が助けてってざまあみろ。そしてもう餓死させてもよかったかもしれない。ところがユダがですね、この貿易商人が取り掛かったのを見て、あ、売っちゃえっていうことで、 これ全部赤の他人じゃなくて自分の兄弟からされたわけなんです。そして彼の受けた傷というのは矢というのは誘惑もありました。そうですね、私と寝ておくれという主人の妻の言葉があり、そして偽りの告発ですよ。これもこれこそですね、もう本当につらいですね。そして今度は忘却、忘れられたっていうのもつらくないですか。なんか文句言われても関心持ってるからですねっていうのはありますよね。忘れられるっていうのはつらいですよ。これがここで書かれている、弓を射る者は彼を激しく攻め彼を射て悩ました。ところが24節で、彼の弓はたるむことなく彼の腕は素早いとあるんですね。つまり彼は立ち直った、力を持った。そして彼はいつでもその矢を相手に対して打ち放つことができたわけなんです。という力を得たという意味です。ここで言ってる監獄の中から出されて、パロの夢を解き明かし、突如として彼はエジプトの支配者となったわけなんです。そして兄がやってきました。彼の一言で兄たちはその場で死んでも OK なぐらい彼は権威を持っていました。権力者そのものでありました。仲悪い人がですよ、私たちの。ですっごい悪いことした人、いじめた人がですね、まあ日本だったら、まあ民主主義ありますから監視されてますからね、あれなんですけれども、でもなんかわかんない公安部に入ってですね、そして後で分からぬうちに消されたとかですね、わかんないんですけど、そういう状態ですよですね。いくらでも煮るなり食うなりすることができるような逆転現象が起こったわけなんですね。また自分を牢屋に入れたポティファル、またもっとその悪い妻ですね、牢屋に入れることもできたわけなんです。だからちょうどこうやって持ってることができた、打つことができた。やりましたか？やらなかったんですよ。やらなかったんですよ。弓は持ってるんだけど矢が出てきませんね、ここで弓だけですね。でここまで来てやんなかった、いてなかったんです。彼はする権威と力を持ってもあえて行使しなかったという、まあ行動に出たのがヨセフなんです。具体的に思い出しましょう。兄たちがヨセフのところに来た時に、ヨセフにひれ伏した時ですね、こう書いてあります。42章の7節で、ヨセフは兄弟たちを見てそれと分かったが、彼らに対して見知らぬ者のように振る舞い、荒々しい言葉で彼に言った。もう一気にこの感情が吹き出してきてるわけですよね。でも彼はこれでかなり抑制してるんですよ。弟がいないのを彼は見たわけですよね。それ問いただしたら、お兄さん兄たちが父と共にいると言ったので、患者だスパイだと言ったわけなんです。弟まで何かやったのかもしれない思ったわけです。で全員を牢屋に入れました。一人だけが帰ってですね、報告しなさいということで、食べ物持って帰りなさいと。でもですね、不思議なことに3日後にですね、釈放するんですよね。 一人だけ残してシメオンだけ残してですね釈放するんですよ。で次に何やったか知ってますか。そのあのあの食料がなくなった後にですね、行ったら食事を自分の家でこう提供したわけなんですよね。お兄さんたちはどうでしたか。殺されるかもしれないと思ったんですよね。なんでよご主人様の家招かれるんだろうってもう恐怖だったわけですよ。つまりこれでしょ、この状態なんですよ。いくらでももうすぐに撃たれてもおかしくない状態。ところがそれをしなかった。私たちはしばしば自分がこれができないあれができないとこう不満になることがありますよね。例えばですね、外国語ができない人は外国語を話せる人を見て羨ましいなって思うわけなんです。外国語を話せるのにですね、あ、ごめんなさい、外国語を話せたらいいないいな、俺はできないできないできない、これができたらいいなと。でももっと難しいのはですね、話せるのにその母国語としている人が目の前にいるのに話さないでいるっていうのは難しいんですよ。能力があるのにそれを使わないって難しいんです。日本語の先生で優れた先生というのは日本語しか使わない人なんです。英語、韓国語、中国語が話せても、目の前にアメリカ人の学生がいても韓国人の学生がいても中国人の学生がいてもですね、日本語しか使わない人が優れた教師なんですよ。能力があるのにあえて用いないというのは難しい。ヨセフがそうだった。能力があるのに復讐することはもうできるのにそれをしないというところに実はこの秘訣があるんですよね。霊の秘訣というか神の本当の力があるんですよ。似たような人でダビデがいます。ダビデはサウル、自分の宗徒ですね、義父ですね、に追われる身となりました。殺される、彼はその義理の息子をですね殺そうとしていたんです。で逃げたんです。で先ほど言ったそのエンゲディというところに彼は隠れて、ホラー穴がたくさんあります、そこには。でその一つに隠れたんですね。そしてなんとそこにたくさんあるホラー穴の中で自分たちが隠れているところにサウルがやってきて寝たんですよね。それで部下がですね、今こそ主があなたの敵をあなたの手に渡すると言われた時ですと。皆さんそう思いませんか。何百もあるですねホラー穴にちょうど来たと、これも神様だと思いますよね。とそれでその言葉に少し影響されて切ったんですよ、上着の一部を。そしたら何て書いてあるか、心を痛めたって書いてあるんですよ。それ以上できなかったんです。寝ている人にねもう殺すなんていうことは子供でもできますよ。ましてや勇士であるダビデはなおさらのことです。証拠を何も残さずに簡単にできます。でも彼はあえてそれをしませんでした。仕返しって簡単なんですよ。まあもともと私たちにある性質ですからね。小さな時からこの野郎と思うわけなんですよ。やられたらやり返す。でもダビデはまたはヨセフはこれは神が行うことだ、私は神ではないからという立場を取ることができたんです。これよほどへりくだりが必要なんですね。神の前に対するへりくだりで、 これが難しい。だって私能力あるじゃん、できるじゃない。それさえもできないんだ。これは神がなされることなんだ。私はただ神の前でうなだれるのみ。これができたんです。で、この能力があるのに行わないというその力は神ご自身から出てるんですね。この次をご覧ください。これはヤコブの全能者の手により、それはイスラエルの岩なる牧者によるとあります。ヤコブの全能者、力ある方の手があったから、彼は弓を引いていたのに矢を放つことがなく済んだわけなんです。わかりますか？彼は自分の力で弓を引いていたのではありません。その自分の手を神様が持っていてくださったということなんです。ヨセフは何が優れていたかといいますと、すべてが神から来ているということをよく分かっていたというところで優れているんです。彼の人生のいろんなところにそれが現れています。40章の8節、それを解き明かすことは神のなさることではないかですありませんか。41章の28節、神がなさろうとすることをパロに示されたのです。そして先ほどのこの兄たちを3日間監禁した時も、次のようにして生きよう、私も神を恐れるものだから。そしてヨセフの家の管理者がですね、兄たちにこういうことを言っています。あなた方の神、あなた方の父の神があなた方のために袋の中に宝を入れてくださったに違いありません。入れたのヨセフなんですよ。でも神が入れてくださったのに違いないと。そして兄弟たちを許すときに45章の8節、今私をここに使わしたのはあなた方ではなく実に神なのです。神は私をパロには父とし、その前科の主とし、また全エジプト全土の統治者とされたのです。そしてヤコブが死んだ後に兄たちが許してくださいと懇願した時にヨセフは泣いたんですね。こう言いました。どうして私が神の代わりでしょうか。裁くのも許すも神様することでしょう。私ができることじゃない。ですからこれが彼の支えていた、彼を支えていた力で、全能者とあります、力ある方。その私たちが全能者という言葉を聞いたり、力ある方という言葉を聞くとですね、自分のしたいことを神様が思いっきりやってくれることができると、こう考えるんですが、いいえ、そうではなく、すべてのことが神がなさるという、私は何一つできないんだという告白なんですよ。以前、全能者という言葉でエルシャダイという言葉が出てきました。アブラハムに現れ、またヤコブにも現れてくださった神様のお姿です。このもともとの語源は母の乳を飲む赤子の姿なんですよね。赤ちゃんが何かできますか。できないんですよね。それと同じように、私が生かされているんだよ。ですから、すべて起こっていることが神の御手の中にあるんだよ。これがですね、私たちの力になってくるんですよ。そして次に、弓を張ることができたのはイスラエルの岩なる牧者と、岩、石という言葉が聖書には至るところに出てきて、神が岩であり石であるという言葉が何度も出てきます。これのイメージは守る、力、丈夫だ、堅固だというイメージなんですね。箴言の中にこういう言葉がありますが、30章の26節に、岩だぬきは強くない種族だか、その巣を岩間に設けるということなんですね。 あとそのちょっと後にヤモリかな、イモリかな、ヤモリかながいるけれども、これ掴んだらすぐ潰せますよね。だけど宮殿の中にいるっていうのが書いてあるんですよね。わかりますか？同じ考えですよ。その知恵があるって書いてあるんですね。その知恵のある動物の中で書かれてるんですが、そのですね、本人はめちゃめちゃ弱いんですよね。でも強い人の中にいるから、強いものの中にいるから強いんですよ。でイスラエルに行くとですね、岩とか石、これがよくわかります。石だらけの国です。石を輸入する必要のない国です。で石灰石が多いので、あの光の反射によって、皆さんエルサレムの写真ご覧になったことありますか？ですね、すごいこうファーッとこの光があると眩しいぐらいにですね、反射するんですよね。黄金のエルサレムと呼ばれるのが、それが理由なんですよ。でそのそういう、中にいて、そしてイエス様が大工と呼ばれてますよね。でも木工じゃなかったことがわかります。そうだったんですか。よくクリスマスのを見るとですね、こうやって木をですね、カンナをやってですね、こうやってるのを見てるじゃないですか。イスラエル行ってください。家は石なんです。でそれ先ほど言ったように洞窟みたいなのがたくさんあるんですね。そして石、岩というとですね、もう一つはものすごい強力な力を持っていることとして出てきます。ダニエル書の中でバビロンの王様ネブカデネザルが人の像の夢を見ました。頭が金でですね、そして両腕が銀でというふうに貴金属で作られているその像だったんですけれども、人手によらず切り出された石がこの足のところに当たって木っ端みじんになって、そしてその石が大きな山となったという夢があるんですね。でこれが何かというと世界帝国を表していました、その人の像が。そして世界、人のですね、大きな国、世界を支配するような国の中にキリストが来られて、そしてその国を木っ端みじんにするという言葉なんですよ。岩なる方、詩編の94編の22節、しかし主は我が砦となり、我が神は我が酒どころの岩となられました。午後の交わりの時にですね、避難所、イエス様こそが避難所なんだという話が出てきました。その通りですね。でその避難所はですね、岩で作られてるんですよ。安心なんですね。次に最後に牧者によるとあります。羊飼いですね。神が羊飼いとして出てくる。ヤコブはもうよく分かっています。自分自身が羊飼いだったので。48章の15節で、今日のこの日までずっと私の羊飼いであられた神ということであるわけなんです。で聖書の中にこの羊飼いという言葉が出てくるとき、また牧者という言葉が出てくるときに、また教会でも指導者が牧者、あるいは 牧師というのは通常言われますけれども、新改訳だと牧者と訳されてますが、出てくるわけです。指導者のことを表しています。で指導者は、食わせなきゃいけないってこと。これがもう本当に、あれですよね。第一前提ですよね。首相が何が役目あるかしたら、まず食わせなきゃダメなわけですよね。国民を。そして生活の保障とか安全であるとかですね。これが役目になってくる。ところがそうやってない。エゼキエルにですね、羊を養うので食わせるんじゃなくて、羊を食っている姿が出てくるんですね。指導者たちが。虐げているということなんですが、それでこの羊が出てくるんですね。でこの羊と羊飼いの関係というのが非常に面白いんですよ。これがヨハネの10章にイエス様は、私が良き羊飼いですと出てきました。おっしゃいました。羊は私の声を聞きますと、他の人が声をかけてもですね、身動き ちょこっとも動かないっていう、そういう話が出てくるんですね。羊ってバカな動物なんですよ。あの野生には絶対になれないあの動物ですね、家畜ですね。野良犬っているじゃないですか。それができないんですって羊は。その羊飼いがいなかったらですね、例えばこのもうそこにある草を全部食いちぎっちゃって、でもう荒れ果てさせちゃうから、もうしょっちゅう変えていかなきゃいけないとかですね。で、新約聖書の時に迷子にすぐになります。本当におバカさんなんですけども、彼らには特技があるんです。羊飼いに頼っていく。羊飼いを、もう全面の信頼を持ってですね、こうしなさい、ああしなさいって言ったら、やっていけるんですよ。で、羊飼いって大変なんです。ちょうどね、小さな子供、2歳とか3歳とか、もう手に負えない子供を育てている時みたいな感じですね。本当にいつも世話をしなきゃいけない。よく見ていかなきゃいけない。で、実はですね、ヨハネの10章、私がイスラエル旅行に行った時にですね、朝にデボーションで分かち合ったんですね。でもですね、その時にですね、分かったんですけど、俺たち羊だなと思ったんですね。その引導しているアーノルド・フルクテンバーン先生がですね、もう本当にかわいそうだなと思ったんですね。私たちがベラベラベラベラ喋ってるから、もう時間がないのにです、はいやめて、はい次行くよとかってですね、そしていろいろ喋ってるから迷子になっていくんですよね。それもはいこっちこっちこっちとかですね、そして今度食事をですね出さなきゃいけなくて、食事をほらお店に行ってですね、そのお金を出してですね、そしてそれも全部やっていかなきゃ、こっちはもうあーイスラエルはーとかって言ってやってるわけですけれども、そしてですね、もう他の人、今回なかったですけど、前回2008年の時はですね、パスポートをなくしたとかですね、いろいろあるんで、俺たち羊だなってね、その時私、自分でメッセージしたけど、俺羊だなと思って、今アーノルドさんがもう羊飼いだなとかって、改めて思ったんですけども。そういう存在なんです。でも、羊はですね、そのようにいつもいつも世話をしてくれている、人の声が分かってるんですよ。で、そこのヨハネのところを見るとですね、他の人がですね、その人の真似をしてですね、ほらメリーちゃん出てきてとかって声をですね、そう言って、だから同じように言ったとしてもですね、一センチとも動かないんですよね。でもその人の声を聞くとパーッと動くんですよ。それだけ声が分かっている。で、例えばイエス様がよみがえられて、園の墓の敷地におられた時に、マグダラのマリアがイエス様を探していました。でもイエス様を見た時には、園の管理人だと思ったんですね。それで、あなたがあの方を運んだのですか、どこに置かれたのですかと言った時に、イエス様がマリア、その一言で彼女はイエス様は大変だったと思います。窒息しそうなんだと思いますね。うわーっと掴んでですね、もう二度と離さないっていう感じでガーッと掴んだんですね。彼女はイエス様の声を聞いていたんです。ヨセフがどのように神の声を聞いたのか、この牧者であるイスラエルの神で書いてますよね。どのように聞いたのか、興味深いことに、ヨセフは他のアブラハム、イサク、ヤコブのように、その直接神様が現れて声かけられるっていう場面がないんですよ。でも夢は見ました。そしてあとは状況なんですよね。先ほど言ったように、あらゆる状況に神がおられる、それが声だったんです。神の物語を彼は知っていました。自分の今人生は無秩序ではない、神様のこの本当に美しい絵画の中の一場面に自分はいるんだ、これを声として聞いていた、語りかけを受けていたということなんです。いかがでしょうか。これがヨセフの人生なんですね。皆さんが自分の周りで神が語られている、これに気づいているでしょうか。 そしてイエス様の声を聞き取れているでしょうか。またこの方がそれだけ力強いんだということを忘れないでいるでしょうか。そして私たちの特権は、権利があるけどあえて行使しないという特権なんです。私たちは自由人だけれども何からも支配されてないものなんですね。神だけの支配を受けてるんです。たとえそれが国の権力であってもそうなんです。自由人なんですけれども、あえて人に仕えるために、人を愛していくために、しもべの姿をとっていくという能力なんですよね。これが弓を持っているという話だったんですね。お祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございました。このようにして、あなたがこのキリストのご性質を私たちのうちに形作ってくださること、そしてその御言葉を今聞き、本当にこのインストラクションを与えてくださったことをありがとうございます。愛する主を、私たち本当に今聞いただけではなく祈り深くして、そして本当に砕かれてキリストの香りが私たちのうちからにじみ出ていきますように、垣根を越えることができますように、どうかお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アメン。